ーい、皆さん一週間ぶりでーす。映画凡人が集うしラジオ、その後大ラジオへようこそ。お相手は私、好きなお餅といえば大根餅なこたつと
好きなお餅か、焼いたやつをただ砂糖をつけるの好きです、おまけです。
汁粉にしたイマリと、
砂糖醤油につけて食べるハタと、
餅はあんまり好きじゃないタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、
全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画通販型トークバラエティ番組でーす。イエイ、
イエイ。
ね、
笑っちゃう。
あの、いつも逆。逆ね。盛り上がるとかね。うん。本日はね、お家なんですよ、僕んちのね。だから声出しにくい。さあ、1月12日のラインナップでございます。まずはですね、ミニお題トーク2018年、これも良かった映画。そして、急げ映画館では、シュガーラッシュオンライン、シュガーラッシュの続編をお届けします。ということで、それでは、1月の、収録やってまいりましょう。それでは参りましょう。第95回ドキラジースタート。ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダマなし垂れ流しコーナーです。
はい、で今回ですね、2019年一発目、こちらをやりますよというお題は、2018年これも良かった映画でございます。こちらまあベストとかに入れないけども、こういうのもねあったよねみたいなのをね紹介してもらう感じなんですけれども、うん、ではメールたくさんいただきましたので、今年もありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
早速ご紹介させていただきます。ラジオネーム長さん、響き、文芸の世界を舞台に15歳の天才女子高生小説家を主人公にした柳本光晴の、人気漫画響き小説家になる方法を欅坂46の平手友梨奈主演で映画化された作品。主人公悪意響きは平手友梨奈そのものなのではと思ってしまいます。青春映画だと思いがちですが、ある意味アクション映画と言ってもいいでしょう。とにかくスカッとする作品であります。ラジオネームサハルさん、一緒ですね。欅坂46の平手友梨奈主演、響きを開けたいと思います。原作は未読ですが、欅坂46はファンということもあり、期待値高めで鑑賞しましたが、主演の平手ちゃんは言わずもがなですが、他の共演キャストの見事な公演が光る一作でした。特に主人公の友人役を演じた綾香ウィルソンには、2018年カムバック賞をあげたいと思ったほど見事でした。ラジオネーム、街のジェダイナイトさん。お、初めての方ですかね。ありがとうございます。私の2018年これも良かった映画は、ハンソロです。最高でした。ただこの場を借りて一言言わせてください。おーい、全国のスターウォーズファン。今年いろんな2018ベスト10ツイッターで見たけどよ、1位ハンソロ上げてるやつほとんどいなかったぞ。なんでベスト上げるやつがこんなに少ないんだよ。あの超人気キャラのスピンオフだぞ。スターウォーズファンならお世辞でも1位はハンソロ一択だろう。え、俺のベスト何かって、レディープレイヤー1だよ。え、エピソード9期待してるぞ、頑張れっていうね。ありがとうございます。ラジオネーム、伝説のトメイトーさん。あ、こちらも初めてまでですかね。ありがとうございます。こんばんは、ドイラジンは。
苦しかったな。
私は、2018年これも良かった映画は、さよならの朝に約束の花を飾ろうです。アニメーション映画なんですが、アニメは見ないという人にもぜひ見てほしいです。一言で言うなら、愛を紡ぐお話。私が2018年に劇場で鑑賞した作品の中で、一番涙腺に来た作品でした。ラジオネーム、エリア53。
あれ増えましたね。
あ、そうなんだっけ、
数字がね。
僕が推奨するのは2018年洋画ベスト1のアンクルードリューです。ストリートバスケの魅力と醍醐味を見せるだけでなく、スポーツを通じて好きなものに年齢の垣根はないことを描いた王道のスポコンコメディでした。肉体の衰えを感じさせないトム・クルーズと、この映画に年齢差に負けない勇気をもらった2018年でした。この映画の良さはスポーツ映画推進部長でバスケに詳しいタンタンさんにお任せします。ね、お任せです。ラジオネーム山岡さん、韓国の検察成り上がり映画ザ・キングを追わさせていただきます。プライドを捨てろ、権力に寄り添えという煽りが最高すぎて声に出して読みたいパワーワードでした。主人公が権力にすり寄って出世しまくるどっちくしょうストーリーが疾走感あふれてて本当に面白いです。前述のプライドを捨てろ、権力に寄り添えというセリフが出てからの部長忖度カラオケ、ダンスに至る流れが非常に笑えて個人的には大満足の映画視聴でした。 ラジオネームコロコロコオロギさん、ありがとうございます。ザ・スクエア思いやりの聖域、フレンチアルプスで起きたことのリューベン・オストルンドの新作で、2年前のカンヌでパルムドールを受賞した作品です。あ、そんな前だったんだ。現代美術のキュレーターが主人公で、地面に正方形を描いただけのザ・スクエアというその中では、全ての人が平等の権利を持ち公平に扱われるというアート作品の展示をするのに、PR 会社に頼んだプロモーションが過激な炎上商法と提案されて、といったお話と、主人公が携帯と財布を盗まれて取り戻すべくどういった行動に出るかというお話が並行していき、人間の嫌な面を炙り出していく社会派風刺コメディで、フレンチアルプスと同じく見た後に色々と考えたり、自分を見つめ直すようなとても興味深い作品でした。うん、ということで、皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー面白そうだな。ということで、さあ皆さんどうでした？エリア50さんが言ってた、アンクルドリューでバスケに詳しいタンダさんお願いしますって言ってますけど。
はい。
はい、見た。
もちろん、この映画はチェックしてて、見に行きました、
うん。うん。
で、この映画は、ペプシの CM で、アンクルドリューっていうキャラクターがいるんですけど、その人は、老人メイクをしたバスケットボール選手、NBA の。
現役バスケット選手ですよね。そうそうそう。
はいはい、なので、中身は若者なんです。
若者なので、なんかトム・クルーズとはまた違う話になっちゃうかなって。そうそうそうそう。
ただまあ映画の中では、一応本当に老人として。う
ん
う
ん、あ、だから種明かしがないんですね。映画の中で。
そうそうそう。だから、ね、そのペプシの CM を知ってることを前提で作られてる映画なので。で、そうですね。この映画は、まあ中心に出てくるのがみんな、現役の NBA 選手か元 NBA 選手が老人メイクをしている状態なので、役者さんはほとんどいないので、まあちょっとセリフが多分棒読みだと思うんですけど、昔もう超話題になってたチームが突然解散しちゃって、その数十年後、まあ主人公的な人がそのメンバーをまた集めて賞金目当てにバスケをしてもらうっていう。
スペースカウボーイ的な。
なるほどね。そうだね、
うん。
だから元のやつはドッキリ的な CM なんでしたっけ？
そうですね。
だから若者がストリートやってる中におじいちゃんがヨボヨボ来たら、スーパープレイして、へーってなるっていう。
そうそうそう。
モニタリング的なね。
そうそうそう。
エグザイルなんだけど老人メイクした人が急に踊るめっちゃ上手くて、へーってなる。エグザイルでしたみたいな。そういう感じですね。
でもそのセリフ、大読みな、ちょっと気だるげな感じと、プレイ中のギャップはもうたまらなかったですね。超かっこいいですね。
はい。じゃあ、おまけさん、響き、ご覧になったということなんですけども
。
え、うん、
響き。
誰に聞いたんですか、そんなの。
噂に。
あれですよ。
うん。
全部大丈夫です。
あー、なるほどね。
全部大丈夫です。
あやかウィルソンは出てたんですか？
あ、あやかウィルソンはね、あ、よかったですよ。
あー、うん、パコぐらいしか？
そう、パコぐらいしかなくて、本当にね、うん、こう、2018年カムバック賞。
うん。
いや、よかったですよ、アレカビリソンはね。
まあ、もうじゃああげますか、カムバック賞。
カムバック賞あげます。
わかりました。じゃあ、サハルさんと同様に、はい、2018年カムバック賞は、アヤカウィルソンに決定しました、
はい。よかった。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
大丈夫です。それ以上は大丈夫です。
それ以上は大丈夫ということで。
じゃあ、街のジェダイナイトさんから。
お、もう名前がね。
ジェダイナイトさん。
スターウォーズファン。
うん。ハンソロですね。私もハンソロ結構好きな映画で、
うん、
まあベストには入れなかったんですけど。
本当は入ってるぐらいよね。
まあそう。やっぱ当時あんまり周りの人がちょっとなーっていう人が、う
ん、
多い中、結構声を大にして面白かったって言ってたんですけど。
あ、そうなんですね。
結構言ってました。
うん、
なんかでも旧作にそこまで多分思い入れもないので、
う
ん、普通にフラットな状態で見て、あと多分前作のエピソード8が私その年のワーストだったので、
はいはいはい、
ハンソロを見てお口直しみたいなところはあったんですね。そうから良かったなと思うんです。あとエピソード9期待してます。頑張れ、
ね。
うん。本当に頑張れって言いたい感じですね。
結構頑張り必要ですからね。
そう、かなり頑張っていただきたいですね。う
ん、はい、ね。今年ですよね。
今年。
今年だ。
今年だ。今年だ。今年
だ。うん。JJ 頑張れ。
あれですよね。ハンソロ周りで言うと、辞めちゃった監督たちがね。
フィル・ロードと、
そう。
クリス・ワミラー。
ワミラーが今度スパイダーバース。
はい。
めちゃめちゃいいらしい雰囲気
が。それは楽しみです。
はい、ね、だから、やっちゃったのかなっていうディズニー側がね、ちょっと思いますね。
欲しい人。
あと、ラジオネーム、伝説のトメイトーさんがね、おっしゃってる、さよならの朝に約束の花を飾ろう。うん、これなんかあれですよね、あの花とか、ここ酒の、岡田真理さんが監督
もやっちゃった。
監督もやっちゃったみたいな。
確かね。
感じだということでね、
うん、
そこはすげえ興味あるんですよね。
うん、
ここ酒だってもう、
あ、
死ぬほど好きな人ですから、なんですよね。なのでちょっとこれは確かに興味ありますね。
でも結構見た人はこう泣いた泣いたって言ってたけどね、すごくね、よかったって。
その君の名はがものすごい爆発的にヒットして以降、なんかアニメ映画すごい増えたなと思って、
見に行く人が増えたのかもね。
だからそうですね、去年とかは特に増えたかもしれないですね。そのいわゆるジブリとか細田守さんとか、そういうなんかもう大きいビッグバジェット的な夏休み対策とかとも、ドラえもん的とかクレヨンしんちゃんとも違うタイプの、こういう一人一人作家性を出して行くようなやつとかがちょっと増えたかもしれない。去年だとね、リズのと青い鳥とかもあったし、
そうね、
若女将は一緒の人とかもあったしとか、いろいろね、
そうですよね、ありましたね。ペンギンハイウェイとかもありましたもんね。なんかやっぱ君の名はを見てから、その今までアニメなんてって思ってた層も結構アニメを見に行くようになったのかなみたいな雰囲気はある感じがしますよね。
そうだね、あとやっぱ多分テレビアニメとかも飽和状態になってきてるんで、あの違うフォーマットで劇場でやると意外と話題になるとかも増えてきてるんで、そういう流れもあるのかもしれないですね。そういう中で結構早かったね、去年の第この、さよならの朝に約束の花を飾ろうは。あとあの、一応見た中でいくと、コロコロコロギさんのザ・スクエア、思いやりの聖域。
これちょっと気になってますよ。
まあ一応これね、そう、カンヌでパルムドール撮ってますからね。
万引き家族の1個前。
と、1個前ですね、多分。そう。だからやっぱりあのフレンジアルプスで起きたことが結構ね良かったから、カンヌで撮ったっていうのでその監督のやつだからって言って、やっぱねフレンチアルプスで起きたことを撮った監督の作品だなってなりますね。
ズシーンっていう感じ。
ズシーンとかだけど、例えばあの今こういう系だと新しいやつとヨルゴス・ランティモス監督とかがね、もう今やトップに来てますけど、ああいうタイプの不条理わけわかんないけど、なんか嫌な感じにさせるとか、でもなく、やっぱり、ほら、フレンチアルプスもそうじゃなかったじゃないですか。
そうですね。
普通の人間ドラマの中で、みんなね、ありますよねっていうのをめっちゃあぶり出される感じじゃないですか。まあでもそれだけで終わらない感じもあったじゃないですか、フレンチアルプスも。そういうバランス感覚ある監督だから、
面白いね。
なんかいいなって思いました、やっぱ
り。
これ、小田さんとか見たら結構好きかもしれない。
好きかもしれない。これ、あれ、ベスト入っちゃうのかな、これね。怖いな。ベストが先に足んないんですよね。
はい。ベストが足んない。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
見逃した映画結構多かったですけれども、皆さん逆にね、ドラジメンバーから、いや、これも良かったんですよっていうね、主義主張、ね、強いメッセージ、何かございますか？
私の中であまり映画という枠に収まらなかったので、ランキングとかに入れなかったんですけども、子供が教えてくれたことっていうドキュメンタリー映画、フランスの映画なんですけども、病気を患ってる子供、5人の子供をみんな一生懸命生きてる姿とかをこう追っていくんですけども、これがあれがっていうことを言いたいんだっていうふうにやってるんじゃなくて、それぞれの子がこういろんなところで頑張ってる姿とか、あと周りの人とどうやって関わってるのかっていうところを通して何かこう力強さみたいなものを感じさせていただいたりとか、なんかそういうものだったので、なんかあまりドキュメンタリーですごくこう押し付けがましいような演出があったりしたわけじゃなかったので、なんかこうすごく良かったなと思った作品でした。
なんかね、聞く感じだとなんか色とりどりの親子とかと近そうな感じですね。
結構やっぱりそういう常に自分が生きるか死ぬかみたいなところで、子供ながらにそういうところで考えて生きてる部分もあるので、ある意味じゃシンプルに生きてるなみたいなところを感じるところも多くて、大切なことを見失ったりしてる時こそ見たい映画かななんて思う映画でした。
そうですね、ドキュメンタリー映画ってなかなかベストの中に入ってこないですね。
なんかその映画って考えた時に何かあんまりそう入れにくいというか、他と比べにくいっていうのがすごくあるのかなっていう感じがします。
演出とかまずないし、カメラワークがとか言ったらよくわかんないしもんね。
だからなおさらドキュメンタリーがベストに入るタイプは、もっとだから自分に何が響くかで強かった場合とかだろうね。作品の出来とかよりはきっとです
ね。だからあのメールでいただいてたのはね、前回の時にね、歌詞119とかぐらいでしたもんね。
だからなんかより自分が出ちゃう感じはしますね。これが好きっていうと、わかりやすく、
ね、内臓を広げてる感じですね。もうね。
内臓。
私がこういう風にできてますみたいなね。そこまでなのかわかんないけど。どうですか他の方は。
じゃあ DVD スルーっていうんですか。劇場ではやってくれなかった映画、ドイツの映画で日本のタイトルが本当ダサいんですけど、初めてのおもてなしっていうタイトルで、
ありがちな感じ。
現代はドイツ語でしたけど、多分英語だとウェルカムトゥーハートマンで、ハートマン家へようこそみたいな、そういうタイトルで、ドイツで暮らしてる、まあ、とある夫婦と、一緒には暮らしてないけど娘と息子が一人ずついる家族で、で夫婦の方は旦那さんが医者でまだ現役でやってて、奥さんの方は教師やってたけど今は引退して暇とお金を持て余してるみたいな人 でその奥さんがある日難民の方がいっぱいいる施設に行って、あ、私も何かこの人たちのためになることをしたいわって言って、難民を一人受け入れることに決めて、まあ、ほぼそれが独断だったんですけど、それが家族にちょっと変化をもたらすっていう、基本的に、まあ、ドタバタしてるんですけど、時々グサッとくること言うなみたいな映画で、なかなか印象的でした。
これもともとなんか見たいなと思ってマークしてた。
あ、そうずっと前になんかツイッターで誰かが言ってて、まあ、面白そうと思ってずっと待ってて、一向に映画館でやらないから、あ、もうなくなっちゃったのかなって思ったら、何かの DVD 見た時に予告編で突然入ってきて、しかもなんかタイトルダセー
でもよかった、見つけらんねえわみたいな、
そう、だ本当その DVD 借りてよかったと、はい、いい出会いでした。
そうなんだよね、 DVD の予告とかってそういう結構出会いももたらしてくれる、
ね、そう
昔は結構そういうのでね、結構しょうもなさそうなやつが逆に気になるとかもあったしね。
そうなんですね。
そうね。いまだにタイトル思い出せない
やつは。とかでね。はいはい。
そこで見たやつ。
でもこれドイツだとドイツ映画興行収入ナンバーワン。
あ、そう、すごいヒットしたみたい。
超ヒットしてますね。
こんなに知られてないのに。
なんかその中で何かあるたびに、あなたは自由にしていいのよ。これそれがドイツだから。みたいな言葉がやたらとあって、ちょっと皮肉っぽいなみたいな。
アメリカだとそういうと結構ね、今は失ったものを相手言ってる皮肉感みたいな感じになるし、ドイツだともともとなかったのに今頑張って得ようとしてる感みたいな感じなんですかね。
ドイツの劇場がどのタイミングで笑うかとか気になりますね。
そう
怖いよね。
ちゃんと難民受け入れ反対派の人たちも出てくるから、片方に寄ってないみたいな。
そう、まあ、ペアなのはいいですよね。
はい、
はい、おまけさん。
あ、俺？
あ、そういう派じゃない。
違うの？
あ、そうね。だからあの結構あれなんですよね。やっぱベストとか決める時もね、1、8、9ぐらいがね、何十個かあるみたいなね。
ああ、なるじゃないですか。その現象起きるね。ね、
だからそういう中でいろいろあったなと思いながら見てて、これ意外といいっていう人も結構いるけど、ベストに入らないなと思うのがパティケイクスっていう。あの音楽映画ですね。あ、見ました？
見ました。
結構良かったです。
良かったですね。
なんかそう、やっぱね、私的には、やっぱ8マイルとか引き合い出されるのかな。俺8マイル見てないですけど、あと、
女性ラッパーの
話で、あと、埼玉のラッパー的な、何もない中で、あの、仲間たちとやってる中で、本当は、売れたいとかもありつつ、でも、こう、家庭環境とかもいろいろありつつとか。
8マイル的ですね。
そう。あと、だからその、お母さんとのね、なんかいろいろあるとかが、全く重なる感じじゃないけど、やっぱ、アイトーニャとか、ホワイトトラッシュ的なところもあるし、被ってきたりとか、あの、レディーバード的な、その、やっぱお母さんと娘の、なんかその、愛情混じる感じとかは入ってたりとかして、やっぱね、何が言ってんだ、やっぱ曲も良くて、
あ、そこだ
よ、出来上がる曲とかが、やっぱ、最初はほら、なんかこう、真似事じゃないですか。
はい。
ね、悪いこと言ったり、でもそれも実は型だなっていう話があるわけじゃないですか。そういうところをやっぱ抜けた時に自分が出てくる表現があったりとかして、それがちゃんとね、最後いいんですよ。あの、しかもそれが、さっき言った、お母さんとの関係とかも消化していくとこがちょっとね、やばいんですよね。
そう。あのライブシーン。
それ結構すごいことやってますね。
あ、すごい。実はすごいことやってるっていう。
私あれに出てくるバスタードって、男の子すごい好きです。
おぉ。強烈な男の子なんですよ。おとなしいんですけど、超絶。やってる音楽が、もうあれですよ。
河原さんも好きそう。
ノイズ的
な。ノイズ的な。で、なんかちょっと、あの、本気なのかどうかわかんないけど、悪魔崇拝的なことやってたりとかして。そう、ちょっと面白い。そう、ちょっと面白いですよね。
わかんないけど。
ガワラです。
はい、ガワラさんも。
なんか東京国際映画祭の話は前ちょっとしたんですけど、うん、その後の東京フィルメックス、
はいはい、
映画祭に入って結何本か見たんですけど、その中で見たあの、幸福城市、幸せの幸福に、城の市、市場の市、あの台湾の映画なんですけど、多分城市ってあの日本語で都市っていう言葉なんですけど、幸福都市みたいな。
はいはい、なるほど。
あの2056年の台北から始まるんですよ。未来で、なんか主人公のおじさんが元刑事で、あの奥さんがなんかこう浮気症みたいで、結構いろんな男の人とこう浮気してるところに毎回こう怒鳴り込んでて別れりゃいいのに別れないみたいな感じのおじさんが主人公なんですけど、一応娘さんもいて、娘さんとは離れて暮らしてるけど、一応こうなんかこう愛情は娘さんから持ってもらってるみたいな、その娘さんとの絆だけがこう唯一のみたいなおじさんが主人公なんですけど、そのおじさんがですね、よくわかんないんですけど、なんか一人のこう偉い人を暗殺しに行くんですよ。そうそうそう、暗殺しに行ってで、その暗殺対象となんか顔見知りっぽいんですけど、ちょっとよくわかんないんですけど、殺した後にあの奥さんと喧嘩して死ぬっていう。
え、これ何、これ近未来要素あるんですか、これ。
奥さんと喧嘩した後に街の警備用ドローンに、あんた殺人犯しましたねみたいな風に言われて、ドローンと格闘してビルから落ちて死ぬみたいな。
なんだそれ
のが最初の20分ぐらいで。
え、あ、結末じゃないです
か。30分ぐらいで、
そう、そう、これがパート1ですね。
そうそうそう。で、その後30年ぐらい前に、でその人が結婚したばっかりの頃に移って、最後はその人の少年時代に行って終わるっていう、どんどん遡っていく
ストーリーなんですけど、リバーストリロジーみたいな感じになってますね。
そう
です。でその中盤で、なんでそんな奥さんと仲悪くなっちゃったのとか、なんでそんなこう別れないでこうモヤモヤした関係を続けてるのっていうのが描かれて、はい、で最後にその少年時代に悲しくて美しい出来事が、その主人公をこんな不器用な人生にしてしまったんだねみたいな、あの原因を描いていてですね、大変素晴らしい作品ですね。
なんかあんまり言えない、あんまり言えないって、これもう他で見れるか分かんないからあれですけど、小さい時にあった、あなたは正しく生きなさいって言われたことが、実は
人生を苦しくして、
人生狂わせるかもしれないっていう、すっごく複雑で、正しい人間であろうとするのに、自分が、それが逆に
縛
られすぎて、あの自分の人生を壊してしまうかもっていう。
だからその青年の時もおじさんの時も、なんでそんなことすんの、それそんなしなくていいじゃんって思うんですけど、少年の時のあその一言がこういう風にさせてしまったんだねみたいな。
これあれじゃないですか、いわゆるガワラ用語の呪いの映画じゃないですか。
そうそう、完全に呪いの映画です
完全に呪い
の映画ですね。あの学級会の委員長で、なんか正しいことをしてるはずなのに煙たがれるみたいなことをしてると、人生生きづらくなりますよね、はい、みたいな。
つらい。やだ。
意外と上がってなかったなと思う、スティーブン・キング原作のダークタワー。うん、
超見たかった。
ダークタワー私めちゃくちゃ好きで、めちゃくちゃ中、もう中二病全開なんですよ。
そうです
。あの、銃に弾入れる時の仕草とか、そんなことするみたいなことを全力でやってくれるのと、あとやっぱの話の流れとか、あとキャラクター性とかのその中二病感を演技派の俳優さん2人がやるっていうのが良くて、イドリス・エルバとマシュー・マコノヒーなんですけど、マシュー・マコノヒーなんてもうかなり社会派系に出まくって賞を取りまくった後に、極意の男とかいう名前でなんかこう手をひらひらさせるだけで物を飛ばしてくるみたいな。
だから俺これね、見てたら絶対好きなんだよね。
これはもう非常にあのおすすめで、いつ見てもあのなんかよかったなってこうすごい軽い気持ちになれるので、
そうですね、は
い。僕年末友達と喋ってたんですよ、ね、あの映画についてね、うんうんうん、今年のマシュマコノヒー賞を受賞してましたからね。
ああ
他に出ないのかじゃね。
すごいわかります。私もその年末に友達とマシュマコの日の腰の周りがすごい良かったっていう話をめちゃくちゃしましたね。
やっぱりあれですね、ファンタビーの時もなんかバックから見るね10ドローの話をしてました、は
い、いやなんかこの
そこのフェチなんですね。
すごい良かったんですよこの時のマシュマコの日が。
なるほど。
いいねっていう、
映画としてはどうかと思うが、うん、そのキャラクターの存在感はもう全部5億点みたいな、
うんうん、そう、それだけキャラクターを見るためだけに見て、うん、お腹いっぱいになれるいい映画です。
なるほどね。そういう見方できそうな雰囲気漂ってるから、
うんうん、
ありがとうございます。ということで次回はですね、まあ、これの延長戦の話になるんですけれども、2019年今年楽しみな映画、うん、いやもう無限にあるんじゃないですかね、映画の数は有限ですけど、はい、無限にあると思うんで皆さんね、ぜひね2019年どんな映画が楽しみか教えてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神さんが選んだ作品は
シュガーラッシュオンライン。
あらすじお願いします。
2018年アメリカ映画シュガーラッシュの続編、バネロペが暮らすゲームであるシュガーラッシュが故障し廃棄処分の危機に陥ってしまうため、シュガーラッシュを救うべくインターネットの世界に足を踏み入れた2人だがといったお話です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、去年のベストに間に合っていたらベスト4でーすっていう感じですね。もうね、
お
大好きです。はい、おまけさん、
どこまで行くんだと思いました。
なるほどね。はい、あたさん、
はい、去年の映画納めをシュガーラッシュに急遽変更したんですけど、違うやつを見て落ち込んだので、すごいいい映画納めになりました。
はい、
はい、
たたん、
この映画永遠に終わらないのかなって思いました。
お、なんかどっちとも取れそうな。なんだ。はい、マリペ、
私はもういいです。
あ、大丈夫ですよ、リ
ム。大丈夫ですよ、
超えちゃった
。もういいです。大丈夫、超えちゃった。
普通に拒絶です。それは普通に拒絶です、ね。はい、ということで、今回はですね、これ殴り合いが起きそうな感じの緊迫感がございます。クリードですね。監督はですね、リッチ・ムーアとフィル・ジョンストンのコンビが再びということでございます。そして、まあ、キャスト陣もほぼ変わらず、新しくね、シャンクっていうキャラクターが出てきますけど、その方がガルガドットと。ということで、シュガーラッシュの続編でございます。シュガーラッシュ見ないで見ましたみたいな方はいます？
あ、私がそんな感じです。
あ、そうなんですか。
一作目
は
ね。
一作目が途中から寝てしまって、
はい、
テレビで見てて、今回それも見直すこともせず強行突破をしてきました。
だからつまり元々いいイメージ持ってなかったってことですね、シュガーラッシュに。
まあなんか別にそんな悪いイメージも抱いてもないんですけど、見直す余裕はないし、評判はいいし見てみようかなって強行突破して
た。なるほど。
うんうんうん。
はい。
私1は多分 DVD で見たと思うんですけど、まあ、特にこれといった、まあ、変わったテーマだなぐらいな、キューバードかわいいなぐらいな、そういう感
じ。なんかピクセルの時も言ってた気が
するね。超かわいいっていう感じですね。
あ、で今回はどっちかというとうーん的な感じですか。
今回はそうですね、もう多分半分ぐらいでよしそろそろ終わりかなと思ったら、なんかまだ続く気配が出ちゃって、うん、もうダメだと思って、
もうダメ
もう耐えられないって。
なるほどね。じゃあ別に前作のなんか嫌だなを引き継いでとかではないんですね、
うん、じゃないかな。
この作品も独立して、
うん、
ちゃんと嫌だってことだったんですね。
そうですね。
あ、なるほど。
ちゃんと嫌だ。
あ、これは面白そうですね。今日は
シュガーラッシュのあのゲームセンターにあるゲーム機の年間売り上げが200ドルいかないって言ってたのが気になりました。どんなゲームだよ。
相当だね。
相当だよね。
そうだから、もう閉鎖寸前だよ、ゲームセンター自体が。
だから本来だったら、うん、要はラルフが出てくるゲームとかって80年代のゲームなわけですよね、うんうん、それを現役のゲームセンターに置いといて、うんうん、それで収益を得てるって、うん、結構やばい。
そうですね、うん、
でそれを楽しいって感じで子供たちが遊びに行くっていうのも状況として考えにくい、
うんうん、
だって彼らスマホとか持ってるわけだから。
そうね。今ね。
逆にね、それを懐かしんでる世代が来てんだったらやるんだけど。
そうそう、子供たちがっていうのは、ちょっとそこはね、違和感は確かにあるんですよ。うん、ただまあ、それも、俺は 全体を見るとなるほどな感は出ましたけどね、うんうんうんうん、ディズニー映画そのものの、
まあ、まあそうだとは思うけど、ね、はい、うんうん、まあ後にしろ収入そんだけしかないから基本はほとんど来てないんだなっていうのはあるしね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だからそう最初思ってたのは、映画ちゃんと見るまでね、あ、シュガーラッシュって、もともとシュガーラッシュってゲームですね。その中に出てくるね、はい。で、あのゲームの筐体を壊しちゃってお客さんがハンドルこうね。うん、だからシュガーラッシュがあの店がなくなる、その危機を救えみたいなことだったじゃないですか、うん、最初の、ね。でも俺映画、これ実際それ見るまで、どっちかっていうと、あのゲーセン全部なくなるんだな。だからどう、うん、さあみんなどうしようって話なのかなとは思ってましたね。
そうね、うん、確かに次回はそこに多分
行くか、もう行かざるを得ない
から行かざるを得ないっていうね、うん、はいって感じはしますけども、うんうんうん、
とシュガーラッシュの位置を見た時に、はいはい、あんまり乗れなかったんですよ。
あら、そうなんですね。
あんまキャラクターもそんなに好きになれなくて、うん、なんかみんなすごい良かったですっていうハートフルな顔でおすすめされてやっと見たので、なんかあんま乗れないなと思って、うん、だから次もうあんまオンライン見る気がなくて、うんうんうん、あのドイラジで選ばれなかったら多分見なかったんですけど、でも今回見てすごい良かったんですよ、うんうん、ですごいキャラクターもすごい好きになったので、うん、なんだろう、何が違ったんだろうなと思ってちょっとワンを見直そうかなと思いました、うんうん、
はい、ということで、じゃあ今回なんか長くなりそうなので先にですね、あのリスナーのね
ネタバレ込みの、
はい、はい、リスナーの皆様からネタバレ込みのメールを読ませていただいて、僕らもネタバレの世界にズドーンとね行こうと思います。よろしくお願いします。ということでメールをご紹介させていただきます。ラジオネームサハルさん、吹き替えで鑑賞しました。前作はゲームセンターあるあるがめちゃくちゃ楽しかったのですが、今作は Wi-Fi を通してのインターネットあるあるが楽しく、さらにディズニーが、プリンセスをはじめとしてマーベル、スターウォーズなどの自社コンテンツを惜しげもなくぶっ込んでネタにする様は、レディープレイヤー1の世界が霞むほどのインパクトで驚嘆を通り越して、もうこの世界にディズニーに勝てる存在ってないじゃんと恐怖を思いました。うん、うん、内容は最近見たアリスター誕生と見事に被る印象で、ラルフのなかなかのクズっぷりは見ていて清々しかったのと、同時に男ってそうなるよなぁと心に刺さりました。そしてラストの受け入れたものの寂しさをにじませるラルフの姿に、胸が締め付けられる思いになりました。ラジオネームザックリスナイダーさん、文句なしの完璧なディズニー作品、ディズニー作品でナンバーワンかもしれません。ウイルスごとラルフを抱きしめたい気持ちになりました。ですがそんな自分は今もウイルス感染中なので、あと10回を見て徐々にリハビリしていこうと思った次第です。
どういうこと、
はい、ラジオネーム前田直樹さん、アニメなのに実写映画以上にドラマ性が濃かった。変化をすることを嫌う男と変化を望む女の喜怒哀楽を描いた終作です。話も愛情のもつれではなく、次への飛躍によってコンビを発展的解消させており、一体誰向けなのかと疑問を持つくらい大人でも大変楽しめました。話だけでなくネットの世界を具現化したことやネットバッシングなどの闇もしっかりと描いている点も高評価です。パンフレットについて、ありがとうございます。パンフレットについて、表紙にやられました。今作を一枚の絵で表現したことに膝から崩れ落ちました。ペネロペの表情とラルフの哀愁、これだけでも一見の価値があります。ラジオネームマミヤさん、ベイビードライバー味のあるカーアクションやプリンセス大集合にマーベルにスターウォーズ、バネロペの歌も、いろんなミュージカルやプリンセスのセルフパロディに溢れているのも、ディズニーのまだまだ全力出してなさそうな贅沢悪ふざけ感を素直に楽しみました。テーマがテーマとはいえ、今回はラルフの気持ち悪さがオープニングから際立っていて、これはどうかなーと首をひねりましたが、嫌でも彼の孤独だった時間を考えれば仕方ないかもなーと思い直し、改めて前作を見直したくなりました。ところで吹き替え鑑賞だったので、ラルフのメダルは、私のヒーローと日本語で、しかもデザインも何もない感じで書かれていて、本作のように何度も映されると、ダッセーのが気になって仕方ないんですよね。ともあれ、この作品はテーマどうこうより、いろんな方面に対してディズニーはこんだけやれるっていうことを楽しんだ方がいいのかな、というのが総合的な感想かも。うちらはやろうと思えばこんだけできますけど、というディズニー様にただひれ伏しております。ということで、皆さんがメールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、まあ、メールいただいたリスナーの方々は概ね好評という感じですね。はい。
いや、なんか私あんまり乗れてないんですけど、はい、前田直樹さんの感想を見て、うん、確かにそうだし、あ、そういうとこはすごく良かったなっていう感じがしました。
うんうんうん。うん、どの辺が？
ちょっと具体。
前田直樹さんが言ってる、変化をすることを嫌う男と変化を望む女の喜怒哀楽を書いた終作ですっていう話で、うん、なんかそのコンビ感というか、そういうところとかが結構いろいろ細かく書かれていて、で確かに子供向けっ なのかなっていうような部分まで踏み込んでるなっていう感じはしたんですけど、うんうん、そういうところはすごく良かったんじゃないかななんていうふうには思いました、
まあ、子供向けではないですね、うん、子供に対してはハードすぎますね、うんうん、っていう感じは確かにします、うん、で、あの前田直樹さんがねおっしゃっているあのパンフレットなんですけど、これねあれなんですよ、ラスト付近の抱きしめシーンありますよね、そこの顔のアップなんですよね、だから、うん、お互いがどういう表情をして抱き合っているのかっていうのが一枚の絵にされていて、うん、うーわーっていうことなんですよだからまあザックリ・スナイダーさんがおっしゃってるね、僕はウイルスに感染中なのでっていうのは、うん、そのよろしくないラルフの部分ってでも割とみんな持ってる部分ではあるでしょ、うんうん、っていうことじゃないですかね多分ね、うん、ザックリさん、
まああとでも軽い話やっぱサラさんが言ってるやっぱ娯楽性の部分で楽しいところで言えばやっぱインターネットあるあるとか、うん、あのねアマゾンとかそういうのがそのまま出たりとかして、あとかで、まあそれがちょっとやっぱレディープレイヤー1的な楽しみ方に近いところ、やっぱ
ツイッターのリツイート感ね、
そうそう
あとツイッターの鳥かわいいな
って、かわいい
ね、そうね、うん、ツイッター鳥だったつぶやきだったみたいなね、うん、思い出したみたいなね、うん、
あのコメントは読むべきじゃない
じゃない、
は
い
まあ、そうですね、
裏の部分ってねそういうコメントばっかりだからって言うんじゃなくてね、うん、そういうのも一部あるからねっていう一言の聞かせ方とかが、うんうん、あそうですね、それが本質ですねっていう、うんうん、あとポップアップとかねポップアップ広告の感じのうざさとかってあ確かにあのガイドでティッシュ配りとかされるようなああいうのに近いなっていう感じすごいありましたね、
あとなんか知恵袋みたいな警察くんのやつか
はい、はい、ノーズモア、
うん、あの子がすごい可愛かった全部その
予測検索
予測検索なんとかなんとかっていうのが可愛かった、うん、
そことか特にね訳し方のねバリエーションとしては楽しんでるところなんだろうなみたいな、うんうん、あのロドシュワゼンカーとかなるのはこれはまあやっぱ日本の面白いところなんですね、
あの YouTube 見るタイミングとかもなんかあるあるでしたね、仕事で合間疲れた合間に
そうそうそう
本当に短い、うんうん、どうでもいいただ今流行ってるただちょっと笑えるだけの動画をピッと見たいみたいなやつとかすごいああそういう感じだよねってなりました、うんまあ、あとは常に猫が人気っていう
どこ世界でも
そうね、うん、あ世界中そうなんだと思った
常に猫とか本当に人気ですよ、ね、
動物はやっぱ人気、
うんうんうん、
いや目的は eBay でハンドルを落札してでもちょっとその金額がオークションの中で叫び合ってる数字が金額のことって知らなくて、
うん、
大きい数字言えばいいんだって言って、
うん、
まあ言ってまあで結局あんなハンドル一つにとんでもない金額を払うことになって、うん、でそのお金を得るためにいろいろやってるんですけど、
うん、
なんか最終的にハンドルが李東亜久さんのところに届くシーンがないのがちょっとないんかいみたいな、
うん、
ちょっとないシーンそれ見たかったな、支払い方法どうやって書いてあるのかなとかちょっと見たかった、
ああ
誰からそのお金が、
まあね、
うん、
ただ実は意外とシュガーラッシュっていう放題
あ、はいはいはい、
うまかったじゃねえかっていうふうに思いましたよね、結局シュガーラッシュを巡る話じゃないですか今回も一応は、
うんうんうん、
現代クソダサくないですか、ラルフブレイクザインターネットみたいな、ラルフがインターネットぶっ壊すみたいないそうだけどもみたいなディズニー映画毎回変ですよね
まあ考えられたっていうのはストレートな実は、うん、あのタイトルとか多いですからね、
うん、基本シンプルです ね、うん、
ねアップとかフローズン、そうそうそう、今回もね、うん、フローズン2の話題ちょっと出ますけど、
そうそうそう、
サハルさんのメールで、アリースター誕生と見事に被る印象でっていうのがあるんですけど、うんうん、私アリースター誕生を見て落ち込んでシュガーラッシュ見に行ったんですよ、
う
ん、でシュガーラッシュアリーがすごいあの辛くて、
はい、
でシュガーラッシュはすごい良かったんですけ ど、
なるほど、
その被る印象っていうのはすごいよくわかるんですよ、あの、
うん、
成長していく女性とその場に留まろうとする男性みたいなイメージがあるとは思ったんですけど、アリースター誕生はちょっとネタバレになるので置いときまして、私今回そのラルフがその変わっていくバネロッペ自体を責めるっていうよりは今あるこの状態を守りたいというか、
うん、
っていうのが強くて、お前が変わるから悪いんだっていう言い方の印象を受けなかったんですね、
してないです
ね、そこがすごいいいなと思って、
はい、
でその感じがあのなんだろう、たたり神みたいになった、
あ、はいはいはい、
ラルフ、たくさんのラルフ、そうそう、はいはいはい、ラルフがずっとフレンドフレンドって言ってるのも、その友達がいなくなって寂しくなるっていう、その今の状態、一緒にいる状態を保ちたいんだっていうのが先行してて、うんうん、お前が変わっていくのがどうこうっていうのがあんまりなくて、うん、それがすごいラルフのいいところだなと思ったんですね、
うん、
で自分のたたり神を見た時に、あ、俺やばいやつなんだなって、
確かにこれは気持ち悪いし、すごいし、もうダメだよこれね、
そうっていうのの自覚の速さも素晴らしかったんですけど、
うん、
なんかその微妙な差がちょっとアリーとのイメージが違うなっていうのが、う
ん、いやなんかね、多分ね、どこでどういう風にみんなそうやって昔からある定型にはめたいからか分かんないけど、うん、そういうこと言いがちだよね。だから変化を嫌う男と変化を望む女のなんとかではないと思うんですよね、
うん、
とは思います。アリーにしてもどっちにしてもっていうのは思いますね、うんうん、これって結局単純に今の自分たちの関係がなくなりそうだから焦ってるだけなので、そういう対立構造にはめるのは良くないなと思っちゃうなと思ってる感じですよね。
あ、でも僕はその対立構造をさせて、かつそれを全部ひっくるめて OK にしてるってとこが、それがいいなってとこだと思ったんですよね。っていうのは、ディズニーで、うん、あ、攻めてんなって思う作品作るのって、うん、リッチ・ムーアとフィル・ジョンストンのこのコンビだけだと思ってんですよ、僕。
はいはいはい、
あの、シュガーラッシュとズートピアとシュガーラッシュオンラインってこの3作しかやってないけど、うん、全部攻めてると。
うん、
で、今回描いてくれてるのは、要はディズニーのめでたしめでたしのその先の話ですよね。で、そのめでたしめでたしは全てこれ以降の変化はないっていうことを元に言ってるわけですよね。
うんうんうん、
要は幸せにお城で暮らしましたとさ、めでたしめでたし、これから先はずっとお城で楽しく暮らしていくんだが前提じゃないですか。
はいはいはい、
でも実際に6年間、うん、こいつらはそのゲームの世界で2人楽しく暮らしてきた中で、
うんうん、
いや、これってまだめでたしでもなんでもないじゃん、途中じゃんっていうのを提示してるっていう。で、そのラルフはやっぱりディズニーの今までの保守ですよね。過去作品とか今後ね、あの実写化されていく全ての作品全部そうですけど、これもやっぱ過去のディズニーの象徴っていう感じですね。で、やっぱ進歩派のそのバネロペ、これはもうやっぱリッチ・ムーとフィル・ジョンストンをかけてるような感じですね。攻めに攻めてるディズニー、いや先進む変化するってことも大事じゃないの、これディズニーがやっていかなきゃどうすんのよっていうこともお互いに見せながら、どっちもいるっていうのが俺ら今ディズニーじゃんっていう決着までいったっていうのは、そうですね、これディズニーしかできないし、ディズニーである理由があるしっていう対立構造ひっくるめて、今のディズニー論みたいなのも語れるような形になってるなと思って。
いや、あの、それはいいんですよ。
あ、それ
は、それがすごいと思ってるんですよ、俺は今回。
あ、なるほど、はいはい。
単純に、競争的に男女使って、対立構造で、男は保守でみたいなのを、あの、最近のシュガラッシュとアリーを、二つ一緒に当て込めて言うのがちょっと嫌なんですよ、最近。
なるほど。
で、実はそうじゃないのにっていう。
あ、全然違います
ね。そうそう、そういう話、そういう話。
なんなら、ラルフにはプリンセスの服着せてますから。
そうそうそうそう。
うん。旧来的なそのね、方で言ったら、いや、実はこっちはプリンセスですよ
っていう。そう、だから逆に言ったら、それを逆手に取ってんだよね。
そうそうそう。
今回は。ってことも含みで、そういうことでは、だから、あの、小田さんが言ってるようなことで、もうディズニーは強すぎて怖すぎって思ってます。
そうですね。はい。で、ここで首をかしげてるね、マリッペ。
いや、私別にその、大筋のそういうあたりのとこには何も異論はないですよ。
はいはいはい。
でもなんかそれ以外のところが私にとってはノイズになりすぎてて、
うん、
すごく私は好きじゃないなと思うことが多かったので、
はい、
まあ物語のそういうとこは良かったんじゃないですか？
なるほどね。
まあもともとその 3DCG アニメみたいなのがあんまり好きじゃないっていうのも多分かなり強い部分はあるんですけど、
うん、
でその中で今回ちょっとそのディズニープリンセスとかもそういう 3D アニメになってみんなでわちゃわちゃするみたいなところは、
うん、
多分一般的に見るとすごく楽しいシーンだと思うんですけど、
うん、
このキャラクターたちがこれするのかっていうのがすごくこう元々のあれと違うなっていうのがすごく個人的に嫌だなっていうのがあって、
うん、
でもこれは私が公式から外れてしまった人間だからもうこのコンテンツは追わない方が自分がいいなっていうあれなんですけど、うん、単純に、
うん、
なんかそういうとこでちょっと嫌だったなっていうのがまあ結構ありますね。従来とは違うことをしていくぞっていう姿勢は別にそれはそれでいいと思うんですけど、うん、それをしている中でプリンセスの部屋に行って、
うん、
でワネロペが プリンセスはこういう感じよねみたいな話でみんなに言われて、で自分でその歌ないといけないのかなみたいな感じで歌作って歌うみたいなシーンってあれ必要とか、その辺はすごい私としてはなんか何どっちかに振り切ってよみたいな、
いや僕は必要だと思いましたね、
感じが正直あって、あれの必要性を全然感じなかったし、そこに魅力を感じなかったしっていうのが私的にはあって、
でもそこはちょっと思ったのは、違和感が残るのはそこだけ、まあ、ね、わざとなんだと思うけど、はいはいはい、旧来型の、そのミュージカルプリンセスの歌うシーンを、的な、まあ、後ろの映像は
ソロタ
レースのところだけど、そういうとこは当て込んでるのは、まあ、まあ違和感はちょっと思うよなとはちょっと思いましたね。流れ的にはね、
まあ、実はこれラルフとバネロペって完全に保守派と進歩派とかじゃないんですよね、どっちも実は互いの要素を取り入れてるんですよ、だってあのラルフとかも元のゲームセンターに帰った後リトワークさんの、いつもと違うこととかをちゃんとしてるんですよ、ってことは変化してるんですよね彼、でバネロペも昔の旧来のディズニーも取り入れて先行ってるんですよね、だから両方とも今と違う同じことは全くやっていないっていうことは表してるなと思うんですよね、
まあ、とはいえだからあのさっき言ったプリンセス入った時に、私はそんなのない旧来的なやつがないっていうキャラクターとして出てるのに、立ち上がる歌がそれだったか、いや 歌い出してミュージカルシーンが始まるのはいいんですよ、バネロペとしてのね、そこでね出来上がる曲が本当に本当に昔のあの手書きアニメの50年代60年代の頃のあのミュージカルの雰囲気にまとめてるのはちょっと、
あ、なるほどね。
一瞬、こういうことなのかとは思っちゃうっていうか、っていうのは思いました。
僕はやっぱ、あの、プリンセスとかの像にあぶれてしまっていた扱いだったバネロペというのを、ちゃんとプリンセスとして認めてあげようよっていうのが僕の、
そうなんだなと思う。そうなんだなと思ったけど、そうなのかなとも思う部分がある。スロータハウスのね、雰囲気でね、
スロータレース。
あの、ハードロック的なやつとかが立ち上がって歌い上げるとかだったら、もう、意外とすんなり、あそこもうちょっと俺、気持ち乗れるかもなと思ってて、ましたっていう。
プリンセス側も、だってまずパーカーを着たプリンセスは存在しなかったですから、かつて。っていうのと、そのバネロペ側も自分が本当に望むものみたいのを、あそこで、あ、スローターレースの世界なんだって。ってことは、イコール、それ別れですから、別れこんな肯定的に描く作品あるっていうね、俺は思ったんですよね。まあ、捉え方によっては悲劇的かもしれないけど、それをこう、エンディングに持ってきたディズニーアニメーション。
まあ、そういうディズニーアニメーション的なものとして、こういうものを描けるのはあるっていう感じですね。
そうそうそう。
まあ、それが逆に言うと、マリペとかは、そういうことするみたいになるかもしれないと
か。なんか、ノイズだなっていう感じでしたね、ディズニーがやるのが。いや、これが他のスタジオがやってるんだったら、全然すごく、あ、いいじゃん、いいじゃんってなった部分があるんですけど、なんだろう。従来のを批判するのもまた違うなと思っていて、
だから従来の批判する作品もあっていいよね、でも今までの良さも引き継ぐ作品もあっていいよね、お互いにそれで積み上げできてますよねっていうスタンスですね、ディズニー。
やっぱりそのディズニープリンセスの使われ方がすごくやっぱり嫌だったんだなっていうのがすごくあって、こうみんなが検索で、あなたに会うプリンセスはみたいなのをやって、そういうのを仕事みたいにこなしてるみたいな、ああいうのとかもこういうの映像化しちゃうんだっていう感じがすごく、私はああいうとこで夢を感じてたのに全部現実にされてしまったなっていうのが正直最悪でした、
映像化されなければよかった、
されなかったら、なんかそのネットでそういうのありますよね、そういう
診断的なやつの、
そうそうそう、だからそれをやってるんだなっていうのは分かるんですけど、それをなんかそのあディズニー公式がそういう風にやって、なんだろう、そのアニメとはまた離れたところで動いてることをそういう風に表現するのを公式とするんだなっていうのが、
だからそこはもう価値観の
差ですね。だからそうですね、
僕公式じゃないのやってたら鼻で笑ってますもん、
う
ん、
俺もどっちかっつうとああいう系は苦手だから、全般的に。
ああ、そうなんですね、
難しいね、そう考えるとね。
まあ、難しい。
そう、多分、マリペとかそういうの楽しむ派だと思うから、どっちかって言ったら。それに対して、でも実際そういうふうに変に具現化して見せられて嫌だっていうのは、なかなか面白い感覚
だなと思う、ね。なるほどね。関係ないインターネットユーザーとしてだったらいいけども。
それはなんかあの、映画の世界とは別と思ってやってることと、それを結びつけられちゃうと、あ、すごく気持ち悪いなって。っていうのが個人的にあって、私の中では個々がそれぞれで成立しているので、映画作品として、それがそのなんだろう、みんなで喋っててディズニープリンセスのパワー使ってみんなで救うみたいなの、あれはまあ楽しいのかもしれないけど、いや違うだろうっていう風に 感じてしまうので、なんかその合わせ技みたいなみたいなのは結構個人的には受け入れなくて、これはもう本当に個人的な好みの問題だと思うんですけど、その本筋は別に普通に良かったなっていうのを今感じるんですけど、私現在もずっとその夢を語ってろとは言わないけども、その昔のものまで夢を壊さないでほしいっていうのがすごい強かった
っ。それは確かにあのマリッペ的な目線で見たら分かりますね、夢を壊すなっていう感じ。
その両方の感覚が分かるなと今聞いてて思ったんですけど、その夢を壊さずにそのままで、あの時見たあの気持ちをこのままで保ちたいからやらないでっていう気持ちと、あとディズニー側の昔あった作品の中のでもちょっとここはなって、今現代になると思うところを放っておくわけにはディズニーの責任として、ここはそういうことではないんだ今はっていうのを見せていかないと先に進めないっていうのは分かるんですよ。その昔のコンテンツをそのものとして独立して置いとけばそれはいいんですけど、ディズニーっていうものが続いていく限りは昔の作品を見た時に、あれここってこういうふうに描くんだとかって現代の子が思ったりとかする、その感覚の差みたいなものが今のディズニーの中では昔はこういうのもありましたけど今はこうしていくっていうのを見せるために昔の作品を中に取り入れていかなきゃいけないみたいな責任みたいなやつはあるんだろうなとは思うので、
夢を壊すの逆というか、もともとその夢に含まれてなかった私たちもディズニーに入れてくれたみたいな価値観になってるかなっていうふうに僕は思うんですよね。
多分ね、俺感じるのはマリッピはそのレベルではなくて、大切なプリンセスたちをわーわーって使ってるその雑さを感じてるのかもしれないな
と。そういうのもすっごい嫌ですね。
だからほら、それぞれの過去の問題点はそれぞれで解決しなきゃいけないから、あそこに入れるところでは解決できないですから。
だから何ですかね、そのリメイク版とかで変わっていく分には全然、私は美女と野獣の実写だとかシンデレラの実写とかそういうのはすごくいいことだなと思ってるんですよ。過去の手直しを他の作品でしようってするのは変じゃないかっていうのが私の見解です。
プリンセスの自虐もしつつ最終的に皇帝に向かうじゃないですか。
なんかでも結構なんか描き方としてプリンセスすごいバカみたいに描いてんなっていう感じが鼻につくんですよ。
僕はあの予告編の時にそう感じたんですよ。本当過去改変されてるような違和感が強いなと思って、映画版を見たら、あ、なんだよ違うじゃねえかっていう風に感じたんですよ。ちょっと今具体的なセリフ出てこないですけど、そこで全部情報修正したい、それまではまあしょがらしょうがないダメそうだなっていう見方だったんですよ。あ、そこ考えてたんだなっていう風に俺は思ったんですけどね、
結局一つ一つのキャラクターと見るか、多分マリペとかは作品自体のお話とか世界観とか全て入っているはずなのに、そこ切り離してキャラクター化するから、一人一人の言動とかもデフォルメ化されると、そういうものが厚みがなくなってしまってる感じがするんじゃないかな。
なんかネットの中にあるキャラクター化してるプリンセスっていう風な置き方をしてるから、その作品内の人物とは同一ではないっていう、もう、
まあそれはそう
っていうものとして描いてるんだけど、見てる側としては
その好きな、そう、好きだった人
はね、好きな人にしてはっていうことですもんね。
僕はあのレディープレイヤー1逆にその理由で乗れなかったんですけど、過去の作品とかと何の関係もないの、記号的に出されたキャラクターにこれ喜んでいいのっていう風に感じてたんですよ。そういう意味でデフォルメされてるけれどもキャラクターを意識してるんだなっていう姿勢だけで、
まだね、
俺はそう、ね、こういう出し方なら許せるっていう。
レディープレイヤー1だとただのアバター的な形で姿でやってるけど、
それでうわーやったガンダムだって喜んでいいのこれっていう、だってガンダム関係ねえじゃん、何だっていいじゃんっていう、
でこっちはまあデフォルメ化してるとえ、ちゃんとそれぞれにキャラが、まあ、一応入っているということが感じるということ、
ね、俺の感じたところですね、
あとなんだろう、ディズニーがうちしかそういうことできないだろうっていうことを、うちがマーベルも持ってるぜ、スターウォーズもやってるぜ、ディズニーキャラも使えるぜ、プリンセスも使えるぜって感じでわちゃわちゃやりたいんだなっていう感じが見えるのもすごい個人的に嫌だなっていう、嫌らしいなっていう感じがして好きじゃない
ですか。帝国感ね。
そこは、はい、そこはあのディズニーマネー感じますね、はい、そこは。
まあでも逆に言うと、このディズニー帝国感を出せる作品はこれしかないよね。
実はそれしかない、
ね。他のやつでは出せないから、そこはうまいし、逆に今だからやるぜっていう感じはするかなっていうのはある、ね。
問題はですね、まあタンタンですよね。タンタンの抱えてる問題は全然別のところにありそうっていうね。
そうですね。まあ、まずこの映画1と違って圧 絶対的な悪役がいないのが、うん、まず私はどこにカタルシスを持っていけばいいのかわからない。
なるほど、
ね、シュガーラッシュで提示されたことですね。もともといないよっていうことが提示されたんです、うんうんうん、
でもワンダとシュガーラッシュの王様やってた人が一応、
うん、隠してたっていう、ね、記憶、
うん、まあ、それがあるからその人がその人の悪事がバレればまあ私は満足できたんですけど、うん、この映画はいないから、そうなると私はどうしてもこう悪役をいてほしいから、そうするともう悪役は主人公の2人なんですよ、うん、なんかもうお互いの足を引っ張り合って、うんうんうん、なんかどんどん話をめちゃめちゃにして、うん、だからもう私ラルフがシュガーラッシュに新しいコースを作った時点であもう無理だって
超思った。なるほど、
もうそこでシャッターが降りてしまって、
すごいそこ感動ポイントだったむしろコースを要は破壊することをしてきたやつが想像クリエイトしてるっていうことが、うん、あラルフ変わってるじゃんっていう俺は嬉しかったです、うん、
だから実は単純な星じゃないっていうのは最初からあるんですよ、ね、
そうそう最初から提示されてるんですよ実は、
うん、どっちかって言ったら確信じゃんっていう、
そうそうそうそう、
だから好意的な解釈をもうとてもできない、こんなことしなきゃいいのにみたいな感じで、
うん、まあ確かにコース作んなきゃシュガーラッシュまだ存続した、存続してる、そうそう5分ぐらいで終わる映画だったんです
よ。そうなんですよね、うん、
だからその辺がやっぱ本当に子供見れないっていうか大人向けだなと思いますね。だからなんか要はラルフは何をやったかって言ったら、いたずらでも悪意でも何でもなく、
う
ん、善意でやっていると、
そう、うん、
でバルノビルを喜ばしたいがためにやっていると、うん、でも全員でやった行動が全ていいことになるかどうかがわからないって、こんな辛いねことから始まるっていう、
そうですね、
一般的なことなんですけど、うん、そういうものをもう描いてしまうというね、
うんうん、あとは、まあ、マミヤさんが言ってるようにラルフは確かにずっと孤独だったから、マヌロペのことを離れたくない気持ちが強いっていうのは確かに言われれば、うん、あそこは私は分かってあげなかったなとは思うんですけど、マヌロペがフローターレースに引かれてる時点で私だったらもう見送るわあそうなんだ、はいはいはい、行ってきなよみたいな、うんうん、なっちゃうなみたいな、それが親友でしょって思っちゃうから、うん、なんでそこでそんなになんか引き止めようといろいろやるんだろうなみたいな、そこもちょっとあんまり理解できない。
うん、ラルフにとっては今まで6年間か、はい、は存在意義がバネロペになってるからっていう、うん、バネロペだけが自分を認めてくれてる存在としているので、うん、その存在が自分の世界が消えると思ったらまあ危機ではあるんですよね、うん、そうそう、あの送ってあげるっていうこと自体はもう自分とは切り離すっていう、あ最終的にはそういうところを乗り越えるんだけど、うん、最初はねそういうところをあの自分のその醜いところとか見えない時はそんなのもういなくなるじゃんって単純に思ってしまうっていうことではあるのでね、難しいというか、これ
なんかねその純朴さが、まる見た目おじさんだし、うん、なんかちっちゃい男の子なら、まあ、まあ見た目の問題ですけど、うんうん、まあまあそう思っちゃうよねみたいな思うけど、いやあんたいい年して何言ってんだよみたいなことをまあ単純に思っちゃう。
いやでもねいい年した大人の方がそういう人多い気がしますね。
まあそういう人も
現実的には
むしろそこをね描いてくれたのがシュガーラッシュ
だった
ありますから、
なんか私的にはそういう葛藤みたいなのはちょっと遠藤医師多分これからもないだろうなっていう性格ではあるから心に響かないというか、
うんうん、悪役いないは、まあ、本当に根本的なテーマなんで、
う
ん、
そうですね、うん、そもそも相性が良くない、
悪意とかは、
う
ん、あの一時的に出るものあるけど、その人間人格キャラクター全部が悪いみたいなことはないよっていうのが、うん、もうテーマですからね、
だし、結局主人公自分自身がそういうものを抱えているよって話だから、
そうそうそう、でバネロペにそれじゃあ悪役じゃなくて悪者になっちゃうよっていうあの一言で、うん、あーっていうことですよね、うん、テーマが相入れないというですね。
そうね、う
ん、ちょうどあのマミヤさんも同じような感じでしたよね、
うん、
こうラルフの気持ち悪さが際立っててやばいなって思ってたけど、うん、まあその前作の彼の孤独だった時間とかを考えると、うん、あ仕方がないのかなみたいな気持ちにもなるっていう、
私はそんな気持ちに優しい気持ちにはなれなくて、もう気持ち悪いなって思ったら、うん、気持ち悪い気持ち悪い
ね、その気持ち悪いとなんとか戦おうとしてる映画だからね、
そうそうそう、だから要は気持ち悪いは当たっているっていうのは、そう最後に気持ち悪いが増幅するのを絵面としても作品で表現しているので、
うんうん、本人も自分であやばいなっていうこと言ってましたしね、
これ見た目が違くたったら普通に王子様のようなポジションになってるはずなんですよ、うんうん、それを見た目とかでそういう風に見れてない観客に対するカウンターであるっていうところがありますから、それ見せられたら嫌だって思われたらしょうがないけど、
しょうがないけどね、
うん、いやそこ思われちゃうのが嫌だからって作ってるんだけどねっていう、
それはもう一作目からだね、
そう一作目から
一作目は逆にそういう話だった、
本当にそうなんですよね、うん、 あとすごい感動したのは、僕もともと25年前の電光超人グリッドマンっていうのがすごい好きなんですけど、うん、まあ、コンピューターワールドに入っていく特撮ウルトラマンみたいなね、話なんですけど、あのインターネット行くシーンとかも超似てるんですよ。てか見てるだろグリッドマンみたいな、ケーブル通って電線シューッとこの構図とかもまんまグリッドマンやんけみたいなね。で最後ねグリッドマン何やるかっていうと、壊れたコンピューターワールドフィクサービームっていうのね出してね直すっていうね。
あフィックス。
いやそうけど、うん、要はそのフィニックス的な直すっていうのをラルフが自分自身を直すっていうので体現したっていうところで、俺はうわーこいつ壊すから直すに行ったぞっていう、今までの自分のキャラクターをこいつ変えたじゃんっていう、そこが僕はもうねグリッドマンっていうね、グリッドマンみたいだ、お前はグリッドマンだぞっていうね、気になりましたね、
うん、私はあのもののけ姫を思い出しました。あの、まあ、あの巨大化したラルフがたたり神みたいだったのもあるんですけど、終わり方があのもののけ姫もなんかアシタカが私はたたらまで、うん、お前は山でみたいな、うん、それぞれ暮らそうみたいな、うん、会いに行くよみたいなこと言ってる終わり方がすごい似てるな
と思って。そうですよ、そうそう。
まあ、あれも悪役が誰かわからない話ではあったので、
うん、そうですね、う
ん、ああいうそうたこういろんな人たちがわーってなって結局着地点を見つけようみたいな感じはディズニーでやるっていうのはすごいなって思いました。
あすごいですよね。ありがとうございます。本当にだからね、思い入れがあればあるほどあの反発するようにもできてるし、逆にこう応援したくなるとこもあるしみたいなバランスの映画なんじゃないかな。でシャンクの仲間たちももう最初からあなたの考えはそれでいいし、うん、お前の考えはそれでいいしお互いに尊重ですっていう、うんうん、この感じとかも、うん、ああディズニーがそれ言ってくれて俺はありがとうっていう感じは強いんですよね、うんうんうん、ということで次回のですねルーレットにじゃあ加えていくのは、話題作クリード炎の宿敵クリードの続編です。そして僕は韓国版のゴールデンスランバー。さあおまけさんは
ドラゴンタトゥーの女の続編雲の巣を払う女。
畑さん、
はい、迫り来る嵐。
はい、チャムレイはホイットニーオールウェイラブユー。そしてタンタンは
あワイルドストーム。
そしてマリペ
と2回目なんですけど I feel pretty 人生最高のハプニング。
はい、そしてガワラさんが迫り来る嵐ということで、迫り来る嵐が2つ入っております。あとバラバラ、じゃあ誰か言ってください。1、あクリード。クリードね話題作ですから、じゃあ言っときましょう。クリード炎の宿敵。そろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。1月26日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフトラインさんで開催します。まもなく締め切り1月14日月曜日祝日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入できます。また大阪でも開催します。こちらは間もなく開催、1月20日の日曜日お昼から夕方にかけて心斎橋にあるロフトプラスワンウェストさんで開催します。チケットがもしかしたら残っているかもしれないので気になる方はチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークで募集するテーマは2019年楽しみな映画。新作映画を語り合う急げ映画館ではクリード炎の宿敵を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛ではみんなでジゴイネルワイゼンを鑑賞していきます。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。そして、次回の締め切りは12月の18日。なんだ間違えたぞ。次回の締め切りは1月18日です。そしてですね、次回やるのがなんだ、ドイフェイバリットシングス、こちらはタンタンがやります。そしてネットフリックスで会いましょう、これ初ですね、初めてのコーナーです。バードボックスをやりますよということで楽しみにしてください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いした私、こたつと、
おまけと、
マリと、パタと、
タンタンでした。
またねー。